口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本オールビジ流トークセッションということで、本日のゲストは前回に引き続き、ラグビーチーム三菱重工相模原ダイナボアーズゼネラルマネージャーの石井明さんにご登場いただいております。本日リモートでのご出演になります。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、せっかく石井さんにおいでいただいたのに、先週は全くあのシーズン真っ只中であるにもかかわらず、そのシーズンの話をせずに終わってしまったということなので、今週はですね、やはり今まさにチームメンバーが全力を振り絞って戦っている今シーズンについてお話をお伺いしたいんですけれども、まあ昨年度の成績っていうのは当然やっぱりね、満足してるレベルではないと思うんですけれども、そういったことでまあ選手の強化をして今シーズンに入りました。でこれまでのところの戦い方でいうと、全体感として、GM からすると、石井 GM からするとどんな印象を持たれてますか？
ですね、またここ今、半分折り返したところなんですけど、9節まで終わってて、まあ、現時点で3勝6敗ということで、まあ、負けの方が先行している状況ではあります。ただこれ、もうずっとそうなんです。このリーグワンになって、4シーズン目を迎えてるんですけど、まあ、年々こう、チームとしては成長しているというふうに思っています。どことやってもしっかりやれるようになってきたし、まあ、そこの手応えは感じながらも、やっぱあとこの、リーグワンのこの進化のスピードですよね。自分たち含めたその全体の進化のスピードがやっぱり非常に速いというところもあるので、まあ、そういうところでこう、まだまだ僕らの自分たちで足らない部分というのも感じざるを得ないのかなというふうには思います。もうリーグワンは上位とですね、下位の3も、まあ、だいぶなくなってきたかなとは思ってまして、まあ、自分たち の、 そのコンディションで次第で、そのゲームの状況が少しずつ変わっていくというようなことも見られるのかなと思います。
なるほど、
はい、
やっぱりその順位はついてるけれども、その差がなくなってるということを象徴する試合っていうのがね、いや私はちょっと本当に感動したんですけど、やっぱそのコベルコに勝ったっていうのは本当にもう言葉にならないぐらいの感動があるんですけど、いや、石井さんはやっぱりそうでも、やっぱりチーム強化してそうでもないかもしれないけど、私みたいな人間からすると本当に感動的だったんですけれども、やっぱああいう試合ができるのが、やっぱ素晴らしいなと思うんですよね。
そうですね。特に僕らからすると、やっぱり神戸さんは、まあ、偉大、まあ、神戸さんも、まあ、他のチームもそうですけれども、やっぱり V7 っていうのもあって、まあ、日本のラグビー界をこう牽引してきたチームでもありますし、歴史のあるチームでありますので、まあ、そういったところとああいう試合ができたのは、僕らとしては非常にいいことなのかなとは思います。はい。
で、そういう中でもね、やっぱり、なんていうのかな、すごく残念、まあ、皆さんも当然残念なんでしょうけど、ホンダヒート戦とかっていうね、この1点差で、残念ながら負けてしまうっていうのところっていうのは、これは悔しかったっすね、これね。
まあ、今シーズンもそういう試合、前半の入りは良くて、後半にこう劣勢に受けたときに、こう、失点を重ねるっていう場面が、で、それで勝ち切った試合もあれば、負けちゃったゲームもあるというところで、まあ、そのあたりはちょっとこう、チームとしての課題であって、この間の鈴鹿での試合も、ヒートさんとの試合もですね、まあ、そういう受け始めた時の流れをこう止めることができずに、最後、ああいう結果になっちゃったっていうことだと思います。まあ、そこもポジティブに考えれば、まあ、ここって、自分たち当然それはしっかりこう修正というか考えていかなきゃいけないんですけれども、まあ、リーグが僕ら以外の試合もそういうことって結構起こってますし、まあ、そこでこう、普段の練習の積み上げとか、ディテールの部分とか、もうちょっとしっかりやらなきゃいけない部分とかっていうところを、できることをしっかりやって、まあ、自分たちでもああいうゲームにならないようなことができればいいかなと思ってます。まあ、きっと現場、まあ、僕なんかよりもよっぽど悔しかったはずなんで、
いや、そうですよね。
まあ、不安の方もそうですけど、はい、しっかり次のゲームも生かしてくれるんじゃないかなと期待してます。
なるほどな、
はい、
ということで、今もうシーズンにのバリバリのシーズンの最中で皆さん頑張ってらっしゃると思うんですけれども、やっぱりこう先週お話ししたその集客を増やすっていう観点で言っても、やっぱりダイナボアーズのメンバーの進歩っていうのは、やっぱりその日本代表ジャパンにメンバーが入り出したっていうのが、やっぱ素人目で見るとすごく大きな進歩のように感じるんですけれども、その辺はやっぱりジャパンに 入る選手がいるといないっていうのは結構違うもんなんですか？
全く違うと思いますね。それは選手個人の、まあ、モチベーションもそうだと思いますけど、これ結局日本代表でああいうそのハイレベルな、強度の高いところでゲームをするということは、まあ、それ自体がその選手にとっての強化になるわけですよね。それってもう僕らが普通にやってる中では経験できないことなので、もうヘッドコーチもそうなんですけど、どんどんそういう場所に行ってもらいたいと思ってますので、もうそれ日本代表の方にも貢献しっかりしようと思ってますし、チーム全体の強化にもつながる話かなと思います。
はい、でそんな中で言ってもやっぱり今シーズン、まあこれなかなか石井さんのお立場だと言いにくいのかもしれないですけど、
はい、
注目してる選手とかっていうのいらっしゃったりするんですか？
これ通常ですね、今までもこういうご質問とか、またあるいは一般にこうメディアの方とか、あとファンの方とかがこう注目されてる選手って、まあ何人かいると思うんですけど、まあ普通にそういう視点で考えていくと、まあなんといっても今年来てくれたのことで言うと、まあカートリー・アレンデ選手、南アフリカ、まあ、現役のそのスプリングボックス代表選手、前回ワールドカップ優勝メンバーというところですね、1メーター76センチかな、89ぐらいですけども、体は私とほとんど変わらないですけど、その爆発的なスピード、それと彼は何でもできるんで、ディフェンスも素晴らしいですし、ハイボールのキャッチも素晴らしいですし、また何よりも今みんな言ってるのは、チームへの影響力、ここをやっぱり言う人が非常に多いです。それチーム内外、選手、スタッフですね、多いので、まあ、こういうその人間としての魅力というか、そういうところもチームに大きく影響してるの、させてもらってるのかなと思います。
なるほど。
それと、あとはそのカートリー・アレンデ選手と、あと、先日本代表とおっしゃってましたけども、そのやっぱりエピネリ・ルイ・バイティ選手とリー選手ですね。この2人はもう非常にこう、特にエピネリ選手はずっとダイナボワーズでプレーしてきた選手で、ここはチームにもしっかり貢献してくれてますし、まあ、ああいう選手が、ああいう場所に行くっていうことは、チームにとっても、非常に価値のあることかなと思います。まあ、チームのその成長を象徴するような選手の一人だと思います。で、彼、ちなみにジャパンに行ってからもですね、課題であったところが、その代表に行ったことで変わってきているというのはすごく、私感じてまして、当然、いろんなね、怪我するリスクとかいろいろあったりするんですけど、まあ、それよりも私、チームに、まあ、いろいろこう持ち帰るものの方が大きいんじゃないかなと、個人的には思います。
なるほどね。そういうやっぱりね、南アフリカ代表だったりとか日本代表っていうところの、そのやっぱりそこから得てきたエッセンスっていうのをやっぱりダイナボアーズで展開するっていう意味ではすごい成長してますね。いや、石井さんすごいですね、本当ね。
いやいや、
僕らの昔を知ってる俺からするとなんかもう本当にいや、すげえなと思っちゃうんですけれども、そんな中でね、先週の話でに関連するとシーズンでもその地域振興みたいな感じでやっていらっしゃると思うんですけど、私ね、ちょっと地域振興でちょっと一点お伺いしたいのが、ダイナボアーズアカデミーっていうのがあるんですか？
ダイナボアーズアカデミーありますね。これはチームが持ってるアカデミーなんですけど、ラグビー教室ですね。
ああ、なるほど。
これ今持ってまして、これ、相模原市と、あとこれ、川崎にもあってですね、まあ、その2つで、開催してます。それぞれ、U12、12歳以下、それから15歳以下の U15、この2クラスをですね、運営してます。
なるほど、なるほど。ちなみにそれって、要は代表クラスの練習、選手もなんかが直接教えてくれたりっていう機会があるんですか？
ですね、このアカデミーは、私どもで言うと、そのチームでコーチをしてた人間、あと、ライセンスを持ってる人間ですね。コーチングライセンスを持ってる人間が、そこで教えてます。
やっぱそういうライセンスっていうのもすごい大事なんですね。
そうですね。
なんかね、その辺のルールで言うと、私やっぱり今シーズンのダイナボアーズさんなんかの試合を見ててすごく思うのは、もともとやっぱラグビーってそのなんていうのかな、危ないスポーツっていうところがある中で、ものすごいルール変わってるでしょ。
ルール変わってますね。もうその凄まじいスピードで変わってると思いますね。まあ、考えてみれば当然の流れかなとは思いますけれども、とにかく安全性にこうを考慮したルール改正、特にその頭、それから首、そういう危険なところへのコンタクトは非常にこう制限をするルールになってきています。やっぱり私たちの時なんか本当は、例えばスクラムもですね、スクラムって昔と言っちゃあれですけど、やっぱりこう、組む瞬間ですね、そこってこう比較的フリーにというか、組んでたと思う、タイミングだとか、間合いとか、そういうところも組んでたと思うんですね。それで落ちちゃったり、それで怪我しちゃったりとかっていうところもあったと思うんですけど、今はしっかりこう、プロセスを踏んで、 組むというところもに見られるように、まあ、どんどんどんどんそういうように、まあ、そこの部分はすごくポジティブというか、いいところなのかなと思います。そういうのがね、一般の方々にもこう理解されると、ラグビーはその危ないスポーツっていうところだけじゃなくて、しっかりこうやってルールを踏まえてやれば、できるんだよっていうところをね、理解してもらいたいなと思うんですけどね。
だから今の選手っていうのはそういうところにもやっぱり対応していかなきゃいけないっていうのは重要なポイントになりますよね。
おっしゃる通りだと思います。僕らラグビーのその大事なところで、規律っていう言葉があるんですね。規律をしっかり守ると。これ、まあ、ラグビーの価値を守るという意味で、規律って非常に大事なんですけれども、そこでまあ、ゲーム中にいろんな状況があり得るんですけど、まあ、そういうところをこう、ルールをしっかりこう、理解をして、それをこう、プレーに生かしていくっていうところが、まあ、どんな局面でも、まあ、そういうのができてるチームとできないチームっていうのは、やっぱりちょっと差があるのかなと思います。まあ、僕らそこの規律部分は非常に大きな課題で、今、いみじくもおっしゃった通り、これから戦っていても非常に大事なところかなと。
だから我々もそのラグビーを観戦する立場もなんとなくラグビーっていうのはなんていうの、まあ、危ないっていうか荒っぽいスポーツなのかなっていうのはちょっとどんどんどんどん認識を変えて
変わっ
い
ていくんだ
かないと
ね。
いけないんですね。
そうですね。本当に基本的になことを、プロセスを踏んで勉強して、実践できるようにしていけば、そういうリスクは限りなく減らせることができると。当然、出会い頭とか突発的なところというのは、どのスポーツでもあると思うんですけど、
まあそうですよ
まあ、
ね。
そこのところですよね。まあ、さっきライセンスの話もありましたけど、そこを教えられる指導者、子供の頃から教えられる指導者っていうのも当然重要ですし。
まあだからそういういろいろなその変化というのを生みながらですね、やっていると思うんですけれども、この放送回というのが、3月17日なので、ちょうどサンゴリアス戦が終わって、まあその次っていうことになるんですけれども、まあその間にね、その戦績がどうなってるのかがあるんですけども、やっぱり今シーズンの、まあ、目標というか、今後の戦い方について、石井さんの、展望を最後にお話しいただけますでしょうか。
ありがとうございます。まあ、僕らはですね、今シーズンの目標はトップ6。まあ、トップ6っていうのはこのリーグワンでいくと、まあ、プレーオフに進出する権利が与えられるところなんですね。最後の、トーナメントですね。まあ、ここを目指す、まだ僕ら諦めてるわけではないので、この後の戦いでしっかりそこを達成したいと思ってます。それと、あとはこう、今シーズンの僕らのスローガンが、超える、心燃える瞬間を、大なインパクトというのを掲げてるんですね。インパクトを与え続けて、まあ、結果もそうなんですけど、僕らのそのラグビーを皆さんにこう、まあ、僕らのチームもそうですけど、皆さんに見ていただいて、で、その感動とか、喜びっていうのをみんなと共有をしたいと。すごく、まあ、それをその緑に染まったスタジアムで共有したいっていう、これが僕らの目指すところなので、まあ、なんとかそれを僕らラグビーで勝つことで達成していきたいなというふうに思ってます。これが一番の僕らの目標です。
そのためにはやっぱりね、選手が怪我なく、本当に今シーズン戦い切ってですね、
そうですね。
シーズンが終わった後に、まあ、私が知ってるレベルからすると、今ほら、シーズンも長くなってるじゃない？ね、だから、選手のやっぱりそのコンディショニングとかっていうのもすごく大変なんだろうなと思いつつも、これからのご健闘ですね、ぜひお祈りしたいと思いますが、ごめんなさい、石井さん、残念ながらもうお時間が来てしまったので、またですね、シーズンが終わったぐらいのタイミングで、
そうい
やー、トップ
で
6達成しましたっていう放送ができることを祈りながらいたいと思います。ということでですね、石井さん、最後にリスナーの方にメッセージがありましたら、一言お願いいたします。
私たち三菱重工相模ダイナボアーズはですね、相模原をホストエリアにするチームですけれども、まあ、僕らは日本のラグビーをしっかりこう引っ張っていけるような存在になりたいと思っています。なので、まあ、これからの私たちのですね、戦いをぜひスタジアムでご覧いただいて、一人でも多くの方に応援いただきたいというふうに思っています。また、世田谷のホストエリアにするブラックラムズさんともいい試合をしてですね、皆さん喜んでいただければというふうに思っています。次回は一緒に出れればと思っており
わかり
ます
まし た。じゃあ、そのように、企画したいと思います。
はい、
という
よろ
こ
しくお願いします。
とで、オルビジ流トークセッション2週にわたってのゲストは、三菱重工相模原ダイナボアーズゼネラルマネージャーの石井明さんでした。本当にどうもありがとうございました。こっち
ありがとうございました。
ありがとうございまし
ありがとうござい
た。
ます。
坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。